崎のみるみる元気が湧いてくる。
おはようございます。
おはようございま す。
また賑やかにお届け。
はい、
なんか前回はなんか急に生物学みたいな話で、はい、掘り下がっていって、
はい、やっぱ知識が豊富やなと毎回思いますが、
いやいやいやいや、なんか男が男らしくバーチャルとかからな話が言ったか、
はい、
ね、
僕ちょっと文明さんに聞いてみたいなと思ってることがあるんですけど、
はい、何でしょう。
いや、文明さんに聞いてみたいっていうか、ここ最近事務所でみんなで結構話してることなんですけど友達の定義は何だっていう話を最近みんなでファームの中でウォーリーさんとか、ユキナとかとやってるんですけど、文明さんの友達の定義って何ですか。
友達の定義、
まず文明さんは友達いますか。
おるかな。
あ、おる。
おる。友達なって言われると、俺だってあんまり悩みがないやん。見ててわかるやろ、
うん、
悩みがないってことは相談するってことがないわけよ、
うん、
相談なんかも持ちかけんのも気遣いやから、うん、そんなことを考えさせたら申し訳ないなって思うんで、
うん、
あんまそういうこと言わへんし、
うん、
苦しくても苦しいとか言えへんし、す、うん、ると別にそのわざわざ飯でも行こうよとかいうような、うん、その自分の何か不安を和らげるとかいうこともあんま考えへんから、
うん、
極力懇親会もなく仕事もなくっていうと、俺だいたい引きこもってるからさ、これも東京で2日間部屋から一歩も出えへんかったもんな。
文明さんからどっか遊びに行こうって誘うとかないんですか。
ないね。
仕事絡み以外ではない。
こんなんやろうやとかいうなんか企画もんとか考えたりして、そういう時は喜んで動くんやけど、なんか今度お休みの日、例えば俺が東京にいてて、チャールさん飯でも食いに行かへんとかって余裕あんねん。なんか誰かとの約束断ってまで来てくるんちゃうかなとか、断られた人かわいそうやなとかさ、そう思うと人をよう誘わんねん。
でも年がら年中ね、誰かしらといるし、飲んだり騒いだり
一人でも飲んだり騒いやせへんけどどうやろうな、例えば今日もこれ終わって、
はい、
なんかのけてってくれると思うけど、はい、タバコがなくなりかけてるから多分ローソン行くんよな、あとはローソンの店内調理のお弁当かなんかとつまみのもん買って、多分部屋で野球見ながら一人部屋飲みやもんな。この間も東京で3日間やで、部屋から一歩も出えへんねん。一歩も外歩かへん。これ食べるもんって最初だけ買ってきたやつあった。で次の日結局丸大の棒ラーメン作って食うてこれその次は日清焼きそば作って食うてとか、もうそうやってもうどっか出かけるぐらいならもうインスタント麺でいいよ。もうなんか飯とか何でもいいよ、あれが食いたいとかでわざわざ電車乗って、だから東京にいても俺渋谷だとか六本木やとか銀座なんかもうまずいかん、もう人の多いとこが嫌いなんで、
普段からだから人に囲まれてるから会えて
ない
よな、オフをね、
一人でね、いた方が、
もうオフって決めたら、ある意味では俺って多分めっちゃネガティブなんやと思うんよ。ほんでなんかその沖縄とか行ってきて もう面白かった、でも、もう体は疲れた、さあ寝るぞとか思うと、うん、まあ今日は11時には起きなあかんとかで、うん、11時には目覚まし掛けてんねんけど、けど10時ぐらいからよし12時間以上も寝れるぞみたいな感じで、うん、で寝てもう誰とも関わらんと一人でもとにかく寝るっていうことって動かないことを選んでるわけやから、うん、ネガティブなようなんやけど12時間も寝れると思ったら心ポジティブやよな、
うん
うん、なんで部屋から一本も出んとで食うもんもなんか腐らんカップ麺とかあんなんばっかりやけど別にええよ普段まあまあ人の金で美味しいもん食ってるし大体そうやで芸者みたいなもんなんか交通費出してもうて飯食わしてもうてんで人を喜ばしてありがとう中村さんとか言われてこんな人生いいんかな本当にと思って、うん人気なくなりゃなんかまた生き方変えりゃええしまたそれはそれでまた何か作ったらええかなぐらいなんでこうなるああなるって計画立てたり企てたら俺の未来ってダメになってくる気がする自然体の毎日を自然体の今をなんでカップ麺ばっか食ってる3日間がなんか逆に俺は充電ができるような気がしてなんかネガティブの中にポジティブを見出してるだけなんで、うん、おそらく世の中の人って9割以上俺ネガティブやと思うんよ、うん、ただその中でもなんか際立ってポジティブに見えるなっていう人はネガティブをポジティブに変えるチャンネルの切り替え方を知ってるだけなんよ、
うん、
心底ポジティブな人って俺あんまおれへんと思う、
うん、
だってネガティブじゃなかったら種の保存は無理やったと思うよね。なんとかなるさなんとかなるさ言うてこの崖から向こうの崖とかな、うんうんうん、この急流の中飛び込んでなんとかなるさ言ったら死ぬわけやんか、うんうんうん、だからネガティブじゃなかったら命の長続きやバトンを渡していくってことは困難やったはずなんでもともとはネガティブにできているでもそのネガティブを極みまでいって楽しみきってこれをポジティブに変えるんだっていう切り替え方があると、うんうんなんかその今の俺の話もそうやんさ3日間カップラーメンとか日清焼きそばとかねろくなもん食うてないんやけどそうやってエネルギーを溜め込んで普段人と接してばっかりいるからこの一人の時間に4日後の何かを見つけるといいよなって思えると引きこもりながらもう思考がポジティブになってるだけだなポジティブを作る切りかけのスイッチみたいなもんかな紬なんかでもそれを教えてあげたい
ん
だだから颯太が引きこもりながらできることっていうネガティブの極みからポジティブが始まるわけやからで高校を辞めたというそのネガティブの極みからポジティブのきっかけがスタートするんでだから自分のそういうものの見方捉え方をなんかもっとみんないっぱい知ればいいのになってでもう一つは応援してくれる仲間がたくさんいればなんか不可能も可能にどんどん近づいていくよねみたいなそうするとおのずと人を信じるようになるし人を好きになるようになると思うしそれがなんか僕のやりたいご縁紡ぎだよ
ネガティブの極みからのポジティブって私も経験あってちょっとこう鬱っぽくなって2ヶ月間ぐらい私家から出れなくなったんですよでもそれこそ寝尽くしたらもうずっと家で寝てたらもう腹の底から喉から喉から手が出るぐらい仕事がしたいって思うようになったんですよ、ね、なんかそれってずっと本当にもう家の中でずっと居続けたからポッとこう芽が出始めた感じやからだからそこでなんか無理に頑張ろうって思わなくてもネガティブを追求 しきったらその先には必ず出てくるのかなな
んかそのね今の千春さんの経験と俺も似た経験あの21の時かな独立するって言って東京から戻ってきた意気揚々と戻ってきたのにやば借金をするで自分で事業を立ち上げるいろんなことがすごく恐ろしく感じてほでなんか動けへんなって思ってさ普段の山奥の実家であの時俺も一月ぐらい引きこもったなでもその時もでもここでなんか俺の人生が一時停止みたいになってるわと だけど今頑張るのはちょっときついかもしれんと思って、うん、自信もねえしみたいに思ってる時にちょっとしたこときっかけやってんけどね、おかんもあんた別にな、あのしんどい時は家で休めばええさって、うん、そのために実家ってあるんやろって言って好きなように遊んどきゃええ、あの、ね、寝倒しときゃええわとか言うときながら、でもせめてな帰ってきた時ぐらい犬の散歩ぐらいしてあげてやって言って、でこうてたらこんなぐらいのなんかスピッツと柴犬の、 あのなんか雑種みたいなやつでも俺ちっちゃい時から飼ってた犬で、そいつが首輪つけられて鎖で止められてるわけや、子供とかずっと、で俺なその犬とずっと見つめ合ってる時、前ってもし喋れたら首つながれてることの文句どれぐらい言うんかなって、俺が今まさに出れなくて首輪つけられて家の柱にくくられてるような気持ちになるけど、俺は別に誰かからくくられてんじゃなしに自分から動かないを決めてるなって、でもお前の意思は全く尊重されないよなって思ってたら、その犬の顔触って頭撫でてしてるうちになんかポロポロポロポロ泣けてきてな、その時にほんでなんか鎖持って一緒に思いっきり走ってさ、たらこいつの分までなんかこんだけ家で寝てばかおったんやから死ぬほどの努力を急にしてみたくなってきた、もう死ぬほどのおしっこに血混じるほどの努力をやってみたいっていう気持ちになった時、俺エネルギーが充填されてネガティブの極みにポジティブを探した見つけたってことやったちゃうかなと思うね。
あめっちゃいい話今の。自分がこの苦しかったものを犬を投影させてというか、なるほどね。
だから俺は犬ではないっていうさ、でこの首輪でつながれてるこいつとなんか俺が一緒みたいに思えてきて、でも人が人としてって考えるなら、その首輪をな自分は外せれるのにこいつはよう外さんけど、そしたらなんかこいつの分までほんまになんか借金で苦しみでもいいやんかって、ね、こんなところで首はつながれてること思ったら借金金のことで悩むのも人間関係で悩むのもそれ自体幸せなことやぜこれと思い始めたらもう開き直り出してさ、
時間の仕方ですよね。
それで、まあ、それ俺体でなんか酵素風呂の話とかもいろいろで僕って、まあ、たまにやけど風邪ひいたみたいな熱が出たりとかでするともうどんどん熱よ上がれ上がれみたいな、行くとこまで行ったらその体温が風邪菌をやっつけるんだろうなと、で抗体ができたら同じ種類の風邪には引きにくくなるしで、ね、せっかく食べたくもないのにね、栄養をつけていって栄養を取って、ね、体力つけな風邪も治らんよ本当かなって、胃腸がこんなに食べる気なくしてるのにせっかくやから胃腸を完全に休まさせてやろうと思って俺はいつも何も食べへんのよ、何も食べずにいると何も消化せんでいい、いいや腸やあの人らがみんな休憩時間になる、でこれで物を食べないでいるとある瞬間からなんか体が生きようとするよね、それ生きようとするその瞬間にエネルギー欲しがってるんやろうから、それまでは食べないっていうふうにするとこれもまた体のネガティブの極みにポジティブの出口が見えてくるんよな、
宮城さんそれ子育てに全く投影できるかも、子供にもなんかこう中途半端になんか手助けをしないでもう放置するというかもうその子に任せるっていうことをすればその子がもうこう生きる力を見出すっていうなんかそのまんま、
なるほど、
って思って今聞いてましたけど、
いやなるほど、
でそういう、それもねまさに投影されるなと、でもう一つはねなんかこう幅を作ってやるというか、そのなんかうちなんか3人ともこう行きもせずさで3番目なんか本当に海外もコロナで行かれへんかったし でしてる時になんかお前なんか頑張れやとかってどう頑張っていいか分からんけどこう想像だけはいっぱい膨らまさせてやろうと思って、で例えばだけどこの今回自分らでお店を出すんだっていう話にはもう今夢中になって頑張ってるからイエイエイ言ってやってるけど、そのちょっと前に僕が何気なくてやってたけどテレビ見ててね息子と一緒に、ほったらあのパイロットが不足するっていうニュースやったんよね。でパイロットって昔は夢の職業みたいなもんやったのに、やっぱり責任感伴うで、まあ、まあ自分が操縦感持つわけやけど、まあ、いわば危険にさらされる仕事、その代わりまあお給料はいいだろうみたいな、でも大勢の人乗せてるわけやし、でそういうのをあんまり好まない人が増えてきてるのと、やっぱパイロットになるまでのこの道筋がとても大変っていうのがあって、なりたがる人が少ないって、うん50代が今ほぼ中心に飛行機の操縦をしてるらしいんやけど、これはあと10年も経つともう定年退職を迎える、で年を重ねるとやっぱ安全に行けるかどうかの不安が出てくる、とさらにパイロットが減る、でそうすると日本の上空を飛ぶ飛行機の数は制限されるかもしれんっていうニュースやったんよ。おいおいって言い出してさ、お前さ高校は行ってません、だけどエンジンとか大好きやし、バイクのエンジンはこんなこんな、車のエンジンがどんなこんなとかって、でもお前さあもしやぞ、お前中卒の人間が奮起一発お父さんとニュース見てて、パイロットになったろか一発っていうところから高校卒業資格の大検試験一発で受けて、じゃあパイロットになるためにどんな学校があるのかやとかいうのを航空会社が主催している学校とかいろいろある、でそれ調べてもう根性で、もしお前がパイロットにでもなったとしたらこれすごい人生になると思えへんって、だって中卒でも夢は叶ったぜとかね、兄ちゃんらがすごいと思って追いかけてた三男坊だったけど、僕はあるテレビの情報一発でとかって、そんな将来夕日が来たらこのテレビ番組たまたま俺と一緒に見ててさって言い出したら、ちょっととうとうやめて、ちょっとやめて、その気になるからやめてその気になるからやめて、
火をつける
一発やったろかってちょっと覚えてきてしまうやんかって、やめてやめてって言いながらもうちょっとその気になって考えたんよ、でも冷静に考えたら無理やなっていうことが分かったんやと思うけど、でもあんだけでかい未来予想図を想像すると、今度お店を600万で出しますっていう話がちっちゃな話に思えてくるでしょ、だからでかいと小さい、小さいとでかい、このマキシムとミニマムって子供たちの前で交互交互に見せてやる、するとねこの未来に向けて見る幅の世界が広がってくるんだよね、多分これもできる、多分これもできる、多分これもできるっていうのが、できるが増えると選択が増えるわけやから、
ワクワクしますよね。
そうそうそうそう、
未来を予測する、
だからあんたはこうやってね、こんな資格取ってこういう職業に就くんやで、こんな風に私合わせになれんでっていう一本道しか見せないでおるんで、子供たちにゆとりがなくなってくるね、それをやらなあかん、で途中で挫折したら挫折者とかね、あいつ逃げたとか言われるかもしれんみたいな、真面目な子であればあるほど窮屈感じるわな、でもあのパイロット話でもとうとうってさ本当面白いよなって、中卒で俺みたいに勉強かけらもしたことのないやつに、でも本気になったらなれるかもしれんし、もしお前がなったらこれすごい物語になると思えへんか言うて言い出したら、いや確かにって、でも想像の世界やけど僕の未来をどっと広げてくれるのが嬉しいってね。
私はあの文明さんの話でね好きなのが、あの女優になるって子供が娘が言った時に、ね、お母さんがなんて言うって言って、あんたやめときとか、そんな甘い世界やないとか言って言うけど、お母さんはじゃあ女優さんになったことあるんかって言ったら、なったことないでしょってなった人に話、あの話めちゃくちゃ好きで、
本当俺が若い子にしてやりたいのはもう全部それなんよ、やって幸せになってる人に会うことよって、
したことない人とか失敗した人に相談したらダメですよね、
うん、ダメダメダメダメやめときばっかり言われるんやから、ね、そんな甘いもんちゃうでとかって言ってで止められると後から思うんよ。でももし俺あの時本気になってたら今の人生どうなっとったんかなと思うと止めた人のことを恨み出すよね。でもじゃあ周りの大人が、ね、根拠ないけどやるだけやってみろよ、ね、挑戦すりゃええやんかっつってやったら、うん、俺あの時動いたもんって言ってあとは失敗して女優になれなくてもでも私あの日動いた、だってあの日私は挑戦したっていうこの誇りが未来を生きる原動力になるんよね、うん、なんでやめさせてしまうと変な話親のこと一生恨むんちゃうかと思って、うん、本当にそう
だと思います、うん、お母さんも子供のせいで動けないって理由つけて自分のやりたいことやらない人ってたくさんいると思うんですけど、うん、そんなん子供からしたらもうありがた迷惑というか、うん、もうそんなん自分のためにできないとか言わんとってって思うと思うんですけど、うん、でもお母さんたちもやりたいことをどんどんどんどんやった方が次に進んでいくから、うんうん、
だから本当この間のグエンズムギ沖縄のね夫婦で参加してる人らが本当多くて、うん、で私らはって真由美先生のあのキラキラ朝礼が良かったとか言って、はいはい、うちの夫婦は朝起きるでいつもやったらおはようって言うだけやのに俺たちはうわーって二人で万歳しておはようって言いながら必ず夫婦でこれをやってから子供がいる前でもうわーってお互い歩み寄っていってブワーってハグするんやって、そしたらその姿を見てる子供がね、うん、俺も混ぜて私も混ぜて言うて朝から親子でみんなでうわーっていうのをやり始めたっていうのが3家族おって、うちはおまけにチューまでするとか、ほな今せやとか言ってみんなの前でチューさせられたりでも夫婦がすっごい仲良しになれたって、もう同じ人間と同じ人間やったのに聞いた言葉を一緒にあの場にいたことで、なんかうちもやろうって幸せ作ろうってそうなりだしたらこんなにもこんなにもこんなにもみたいな話の、それがのろけ話になったって、3人目作ろう2人目うちも作ろうぜとかみんなの前で言い始めて、なんか少子化問題今ここで解決の糸口に出始めてんでみたいなさ、
はあ、すごい、
すごいですね、
いいですよね、平和というか穏やかになる、それを見てる子供も絶対こう幸せじゃないですか、
そうそうそう、ね、早く結婚したいと思うと思うよ、
親がギスギスしてる姿を見るよりも親がこんなに仲良くてなんか毎日朝からハッピーみたいな、子供の心の健康にもめちゃくちゃいいやろなと、
耳が痛い
心当たりが、それもね、それもね、全部ひっくるめるとね、もうおじいちゃんおばあちゃんの力もある意味必要よ、うんうん、この間そのゴールデンウィークの時にまあ俺が帰ってきてるかなっていうんでちょっと知ってる人らがこう遊びに来たりとかして、で上がっておいで上がっておいでっつって、でいろんな人と話してて、うちのおかんちょうどおったやん、
はい、
でしたらもちろんおかん喋りたがりやからさ、話してるうちにあのなって言うておかん言い出して、俺ちょっと聞いてて感動したんやけど、うん、あのなって文明はほんまにこの子はもう自由奔放で子供の頃から言ってさ、けどこの子がこの子らしく生きてられているのは絶対この嫁さんのおかげなんやって、うん、こいつぐらい破天荒なやつおらんよって、だって自信満々にこうこんなもん行かんでいいねんって、お前ここ何しに行くか説明せえやとか言うて、ええみたいに、でもなこの お嫁ちゃんはな、例えば周りのみんなにもいつも言われてたって、うん、あんたとこそんな高校生かしもせんでね、本当に大丈夫なんて、ね、あんたとこさちょっとおかしいんちゃうかまでこの子は言われてきたけど、でも私は自分の旦那を信じてるんやって、うん、みんなから見るとおかしく見えるかもしれんけど、多分みんなには想像できない面白い子供が大きくなる、私はそれを信じてるって、うん、そんなことをママ友らに言いながら、あのうち変わってるわって言われても、うん、この子は孤独を感じんかったって、うん、で文明に何のいらんことも言わんって、 何にもいらんことを言わんで、文明のやることをそんなんちょっとやめてとか、なんかね、そういうふうにしてこの子にブレーキをかける姿を私は一回も見たことがない。じゃあこの人なしにこの家は出来上がらんかったなって、ね、文明はこの子のこと天然やとか、いやネジ外れてるとかね、こんなこと言うけど、そうやって言ってるさなかから横で笑ってるわけやからさ。
素敵なことを言われるお母さんですね。
本当に本当に、
泣けてくる。
泣い
てました。
そしたらね、この間もその鹿児島校のあのプレー公演の時に、72歳の山下さんっていう女性かで、私は年が72歳やから五円紡ぎ大学の話聞いて興味もあって入りたいなってそう思うんやけれど、でも私年いってるし、なんか若いみんなの中で迷惑かけるかもとかで、お母さんそんなの気にせんでいいって言って、仙台校にはキヨちゃんって言って88歳で参加してた人もおんのよ言って、で日本中にいっぱい友達作ったりな、温泉入りに行きゃ行く先々の五円紡ぎのみんなに、仙台からねもう90近いキヨちゃんがあって、よしだから美味しいもん食べようやとかって言って、もうほんま面白い面白いって言ってくれてるさからって言ったら、その山下さんがね、私は子供が男の子が4人おるんやと、で1人ずつに最高のお嫁さんたちが嫁に来てくれたって、で次から次へと孫が生まれてきてるって言って、で私はなんかその4人のうちの息子を信じてお嫁に来てくれたそのお嫁さんの一番の応援団になりたいから、人を輝かせる方法を教えてもらいたくて五円紡ぎ大学に入るって決めたっていう。いやお母さんそれ最高って、そしてもう一つ言うなら、あの親っていうのは自分が産んだ自分たちが作った子供やから、なんか人には負けてほしくないなとか、この子なりに輝いてほしいなってい こう欲が生まれてくるけど、おばあちゃんの立場ってさ、考えたら我がが産んだ子じゃねえから、ある意味言葉悪いけど責任がないやんかって、責任がないから 100% もう無償の愛で可愛いしか出てこやって、これがじいちゃんばあちゃんの受け止める感情。親は可愛いだけでは済まされやん、これささなかあれささなかこんなしつけせなかって言って、せなかのこといっぱいあるけど、じいちゃんばあちゃんは 100% 可愛いだけでいいから、孫っていうのはじいちゃんやばあちゃんの膝の中に座りたがるって、 100% 愛されてることを感じるからよって。だから山下さんって、もしよかったらお嫁さんを光らせる勉強をしてくれると同時に、子供のためのなんか日記かなんか書いたってって、でその孫がねある程度の年になった時に、あんたがいくつぐらいの時おばあちゃんこんな手紙日記を書いてくれてる、ね、もしお亡くなりになったとしてもばあちゃんの愛する気持ちが文字になって残ってたら、そのお孫さんは多分まっすぐにこうぶれることなく生きていけれるおばあさんが残す孫の人生の宝地図みたいな、これ残せれるのはじいちゃんばあちゃんしかおらんからって言うてたら、もうポロポロ泣いてきてな、楽しみや五円紡ぎに入るのがって言ってさ、
やっぱりあの自分の子供たちを連れてね、あのおじいちゃんばあちゃんに帰省するってことも今少なくなってるのも、やっぱりすっごい大事やと思いますね。一緒に住まなくたとしても
祈ってる人がいるよっていうのがね、
いやすごい素敵な話ですね。最初は友達の定義を聞いたんですけど、
まさかの、まあまあ話が果てしなく膨らむのが、はい、あなたのいいところとよく言われますということでね、はい、お届けしました中村文明と
友樹と
さやこと
吉見と
千春と
ミリーの代役のエルビスがお送りいたしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありが
とうございました。実は知ってるんだ。君のその手のひらの中、握った拳広げてごらん。空っぽだと思い込んでる君の心。